力を持ったお寺、そしてそのお寺は同時に大きな力を持つがゆえに有力なお坊さんですね、いわゆる比叡山の中で重きをなすようなお坊さんは皆、その当時で言えば、九条家であるとか近衛家であるとか、三条家であるとかって言われるようなそういう有力な摂政や関白や大臣を出すそういう貴族の家柄に生まれた人や、あるいは天皇家に生まれた方、そういう人たちが、いわゆる当時の比叡山の仏教の主だった人たちであって、そういう中で親鸞聖人も一応下級ではあるけれども貴族の息子として入ってそういうところへ行かれたと。でその仏教が祈りを捧げ荘園がうまく運営できるようにさまざまな占いをしたり日を選んだりそして祈祷をしたりするということが当時の仏教の一番の仕事であったというふうに言えます。で今日の資料を見ていただきたいと思うんですが、前回も申し上げたかと思いますが、親鸞聖人が子どもの頃にですね、大変な飢饉があったんだと、そして人々が都でもたくさん餓死していくような状況があったということは、五木寛之さんの小説でもたくさん出てきますね。あれは親鸞聖人の時代、生まれられた時代の少し後で生まれられた賀茂長明という人が書いた北条記と言われるものの記述によって、いわゆる親鸞聖人が子供の頃の飢饉の様子が書かれています。でそういうことが頻繁に起こっていきます。そうするとこのたくさんの荘園を持っているお寺、それから天皇家も貴族の藤原家もやっぱりたくさんの荘園を持っているわけですね。そこでたくさんの収穫が上がって年貢が上がってくるということが自分たちの経済的な生活も政治的な安定や力ももたらしますから、なんとかこの荘園をうまく経営していきたいと。そのためには車の両輪としてですね、それがうまく機能すると。そしてこう行くことが自分たちのこの安定や繁栄につながると。つまり安定や繁栄につながるために仏教がさまざまな祈りを捧げる、そして祈りを捧げて仏教が繁栄するように政治も仏教にカバーすると。だから、前回申し上げましたよね、比叡山で親鸞聖人が得道するときに、奨励院で得道するときの先生は慈円という方だと。慈円という方は比叡山のトップ、天台座主になるんですね。そのお兄さんは九条兼実という人で総理大臣ですね、関白太政大臣ですから、お兄さんは政治の側で大臣、総理大臣になる。弟さんは仏教の側で天台座主という比叡山のトップになると。そういう形で協力し合って政治が仏教を擁護し保護し、仏教が政治のためにいろんな祈りを捧げると、そういう形で車の両輪となっていく。しかし同時にそれは国家仏教とは違いますから、まさにそれぞれの荘園を守っていきたいと、そういうことがあるわけです。ですからそのためにいろんな祈りを捧げたり占いをしたりするということがその当時の仏教の姿だったということで、いわゆるその当時の人たちは災いも幸福も外からやってきて自分にもたらされるというふうに考えていました。ですから 嫌なことや飢饉や災害やそういうものが外からやってくると。それでこういうところにこう災いが取りつくので、それでこのまま一緒に棒の先に紙をたくさんつけて、それでこう払い落とすと、まあ、ちり打ち払いというかちり払いみたいなもので払って、その取りついた災いをこう払い落とすと、それがお払いのもとですね。あるいは占いというのは、何日頃どの方角からどういう災いがやってくるか、来るかというのを占って、それを避けて避けていったり、来ないようにこう防御すると、そういうようなことも仏教の力に頼ると、そういうことを散々の務めにしてきたわけですね。ですから親鸞聖人がそういう有様を、戦火の資料に出しておりましたけれども、戦火の資料の2ページ目にの下の方ですね、一番下の方に、金足金や同族の領事吉日選ばしめ天神事業をあがめつつ牧戦祭祀務めとすという形で、務めとするというのはそれを仏教の行としているわけです。だから領事吉日を選んだり天神事業をあがめたり、そしてそのためにさまざまな占いを駆使すると、そういうことを仏教の行としていたと。そして自分にとって都合のいいものを自分にたくさん集め、嫌なものはできるだけ人に転嫁すると、そういう我々の煩悩に使えるような仏教の姿になっていたと、そういうお寺だったんですね。でその中で懸命に仏教の修行をし、自らの救いを得ようとされた。それが若き日の親鸞という方の大きな苦悩だったと思います。で、そういういわゆる当時の仏教の最大の務めは、そういう意味でそれぞれの荘園が栄え、もっと広がり、自分たちの経済的政治的安定を図るように現世の祈りをするというのが、いわゆる牧戦祭祀や領事吉日を選ぶという意味で、現世の祈りをするというのが当時の仏教の一番の務めです。ですからこれも去年先回申し上げたと思うんですが、この間今月の初めに奈良の東大寺の二月堂でお水取りというのをしますね。あのお水取りというのは現世の祈りの行事です。昔はあれは修二会というふうに言いました。修二会というのは2月の仏事という意味です。2月の仏事ですね。でお正月にやる仏事は主生会です。これ今大谷派でも修正会やるんですが、まあ修二会はしませんけれども、修二会というのがあの二月堂のお水取りの行事です。あれあの新聞にも書いてありましたが、お水取りというのはここ今年の五穀豊穣を願い、災いが来ないようにお祓いをする行事だというふうに書いてあります。今でもそういう形でやりますね。あの昔は 2月って言ってもですね、先ほど先今月やったように、昔は旧暦ですから暦がずれますから、昔の2月は現在の3月から4月にかけての間ですから、ちょうど1年で農作業が始まっていく時期ですから、今年もよろしくお願いしますということで、天神神儀に祈りを捧げ占いをして今年の五穀豊穣を祈ると、それが二月堂の行事です。ですから修二会というのはですね、一番大事な行事で一番大掛かりで、だからテレビにも出るわけです。そういうのが当時の仏教の姿です。で、今回今日用意しました資料に、今日用意しました資料に、現世の祈りということで終祖晩年の状況からの一例というふうに出しておきましたが、これは親鸞聖人が1262年に亡くなられますから、その少し前ですね、親鸞聖人が亡くなられる5年ほど前からの年表をくくってみました。なかなか親鸞聖人のご生涯というふうに言ってもですね、全部は触れられませんので、一応晩年の部分をこういう形で触れられたと思って、持ってきたんですけども、見ますと、1256年も疫病や飢饉が相次いだと、1258年には冷害で、京都も鎌倉も大雨、台風に見舞われているんですね。1259年は食料が飢饉となって、流民が山や高海に入って食料を取ることを幕府が認めると、つまりみんなが食えないですから、普通は勝手に海にや川に入って魚を取ってはダメなんですよ。今でもそうでしょ。漁業権というのが設定されてまして、漁業権を持ってない人が海で勝手に魚や貝を取れば、これは密漁ですから、今でも取り締まる。山でもそうですね、それぞれの所有者がいるにもかかわらず勝手に入って山野草を取るのは見つかればこれ処罰されますから、昔もそうだったんですね。だけどももうこの際はもう仕方がないと、みんなが食うためにもう取って入って構わないというふうに幕府が指令を出すんですね。よほどこう危機が迫っていたわけですね。そしてまず一番最初にやる現世の祈りは戒厳です。言語を変えるんです。この言語はどうも良くないと、もう一遍世を改めてやり直ししようというんで、言語を変えるんですね。そういうのをしょっちゅうやります。ですからもうこの時期はですね、毎年言語が変わってるんです。今カレンダー屋さんはこの時代にないですからいいですけど、カレンダー屋さんがあったら大変ですね。このせっかく刷った印刷全部パーになっちゃう、言語がどんどん変わってしまいますから、そういうような状況ですね。で、1259年の4月にですね、諸国の寺寺社に最小経を転読を指示というのが出てきます。この時はこの時代は神社も寺もみんな一緒です。神社と寺と区別はほとんどないです。区別がないというと神仏集合というふうに言ったらいいですか。私たち信州門徒は神社と寺を違う神仏集合ではないんですけども、信州はそれ以外の宗派は江戸時代の終わりまで神仏集合です。お寺の中に神様が祀ってあったり、神社の中にお寺があったりするのが普通だったんですね。だから明治に入って神仏分離令というのが出るんです。信州はもともと親鸞聖人の教えによって神仏集合ではないですから、我々はあんまりこう意識がないですけども、日本っていうのはこの江戸時代の終わりまで神仏集合で来るんですね。だから神社でもお経をたくさん読みます。だって広島の厳島神社に平家が一切経を書いて納めてるでしょ。あれ国宝ですね、平家農経と言われるものは。 神社に一切経があるんです。だから神社も寺も一緒なんです。これは非常に大きなポイントです、この時代の仏教のですね。だから神社とかお寺に最小経を読みなさいと、この飢饉が来てうまくご飯作物が取れないから最小経というお経、天読っていうのはですね、こうやってたくさん何回も何回も読むということです。読むことによってそのお経のパワーで飢饉をこう退散させるんだというんで、たくさん読めっていうふうに朝廷からですね出るんですね。それでもなかなかうまくいかないんで1260年にまた改元します。そして6月にですね、六原っていうのは、当時裁判所があったところですね京都に。でそこで罪の軽かった人たちはもうそこに留めておくとご飯を出さなきゃいけないから、もう出すご飯がなくなってきたんで、もう方便ということにしたりするんですね。そしてその時に諸国の寺社にやっぱり疫病を除くために大般若経と忍能経を読みなさいというふうに指示しています。この最小経と大般若経と忍能経というのはですね、五国の三部経と言われて、こう現世の祈りの三部経と言われて効き目があると考えられたお経なんですね。これをたくさん読んでですね、この飢饉を退散させたり疫病を退散させたりすると、そういうことをします。念仏もそうです。シナショの時代だったらですね、イナゴが大発生してですね、今中国でたまにあったりしますけど、イナゴが大発生してこう田んぼとかの作物を食べてしまうと、そんな時にみんなで念仏を唱えて虫を退散させるとかですね、そういうことを盛んにやっているんですね。それが仏教の仕事だったんです。そうやって五穀豊穣と災害が起こらないように平安を祈ると、それが当時の仏教の最大の仕事でした。それに対して五世の祈りというのがあるんで、現世に対して五世の祈り、つまり現世の祈りという時にですね、修二会という形で今年の五穀豊穣を祈るというのは、東大寺の二月堂でやるだけじゃなくって、東大寺の二月堂でそういう行事が行われる時は東大寺の荘園全部でですね、いろんなお堂や祠で同じ行事を行って、もうみんな挙げて現世の祈りをするわけです。そして今年も一生懸命やりますからお願いしますと。そしてそうやってたくさん作物を取ってお寺の仏様にたくさん年貢を出しますと、そういうことをみんなが祈るわけですそして奉仕もするし念仏もしますというふうに祈るわけです。そうやって現世の五穀豊穣や平安を祈ると、そうやってやりながら仏教の救いはどうするんだというと、仏教の救いは五世の祈りというふうに言われます。で、参籠して五世の祈りをするわけです。ちょうど後白河法皇が親鸞聖人が生まれた頃に政治の中心にいた後白河法皇という人が良人秘書という歌を歌集を作ってるんですね。それ見ますと観音、これ記してみます、観音記すよみする寺、清水石山長谷の御寺、古川大見なる彦根山、間近に見るは六角堂、あるいは、見物の遠時は東の立山、美濃の谷組の彦根寺、滋賀石山、清水、都の間近き六角堂と書いてありますように、いわゆるこう現世の寄りに対してこう仏教の本当の救いに預かっていくことについては五世の祈りというふうにこう言われたんですね。だからこう一生懸命五穀豊穣を祈り、平安になるように祈って、一生懸命田んぼや畑で働いて年貢を納めると、しかしそれは非常に苦労の多い 生活ですね、そういうことをしながら、五世は現世を離れた、来世は仏様のところに生まれて仏教の救いに預かりたいという形で、直接仏様にお願いできる場所として、ここにありますように清水寺とか石山寺とか長谷寺とか、小川っていうのは小川観音ですね、和歌山県にあります、それから彦根とか、そういうところで、間近、京都の間近なところは六角堂がまさに観音様に直接お願いできる場所だというような、そういう歌ですね、庶民の。そういう形で、その仏教の救いが五世の祈りという形で言うわけです。でここでこうお話したいことはですね、確かに五世というのは現在に対して五世ですから、苦しい現在の生活を離れて死んだ後に来世では平安な形で仏様の教えを聞いて仏教の修行をしたいものだという形で、庶民がですね、直接観音様にお願いすると、それを五世の祈りという形で表現したわけですけれども、言うならばそれはですね、確かに来世ということになりますけれども、この現世の祈りに対して五世の祈りということが言ってありますので、いわゆる五世というのは現在たくさん実りがあって、台風や災いや疫病が起こらないようにっていう、そういう現世の幸せを祈ることに対して、五世の祈りっていうのはですね、仏教の救いに預かっていくという意味を持つんですね。それはもう来世の話だというふうに言われているわけです。ですからよく真宗で五生の大事とかですね、五世のことっていうふうに言われるんですけれども、それは、今はどうにもならないから死んでからだという表現だけではなくて、こういう言葉遣いが親鸞聖人の時代にあって、これは蓮如上人の時代まで続くんですね。つまり五世の祈りっていうふうに言ったり、五生の大事っていうふうに言われるときには、確かに現在の苦しい生活を離れてっていうことはあるんですけども、直接的には仏教の救いに預かるということを言おうとするわけです。現在の祈りは仏教の救いじゃないですもんね。たくさん祈りがあって地震や災害が起こらないようにということですから、それに対して自分自身に目覚めていく仏教の救いというものはもう五世だというふうに、されているわけですね。だから五世の祈りということで直接言うのは、仏の救いに預かるということを五世の祈りという言葉で表現しているわけです。ですからその言葉が親鸞聖人や蓮如上人の時代の言葉ですから、現在でもそういう意味で五生の大事とか五世のことと言われる表現になってますね。そうすると何か浄土真宗というのは死んだ後の話かというふうに思われがちですけれども、原義をたどっていきますとこういう意味合いで使われていますから、五世とか五生の大事というのは仏教の救いに預かり、仏の教えによって自分に目を覚ましていくということを五生の大事という言葉で表現されているのが直接的な意味なんですね。ですからそこのところは非常に大事な点であろうというふうに思います。で同時に親鸞聖人の時代の庶民はたくさん荘園で働いていますから、一生懸命現世の祈りに参加して今年の五穀豊穣を一緒に願ってたくさん年貢を納めなさい、そうやっていれば荘園の例えば比叡山なら比叡山の仏様、例えば東大寺なら東大寺の荘園は大仏寮と呼ばれていますから大仏様、あるいは荘園の中にあるお堂や祠の仏や神様、こういうものに一生懸命念を納めて一生懸命このことに奉仕することによって、あなたたちは今は仏教の救いには預かれないけれども死んでから 仏様のもとに生まれて、そこで改めて仏教に触れて仏教の修行ができて、その後救われるんだと、そういうふうにみんなこう教えられているわけです。だから五世の祈りという言葉が余計意味合いを持ってたわけです。今は苦しくて自分たちは仏教を学んだり修行したりすることはできないけれども、今お寺の荘園で一生懸命念を納めたりしていると、本寺の仏神が五世の仏様に取り継いでくれて、そこで生まれて改めて仏教の救いに預かっていくんだと、そういうふうにこう教えられているわけです。ですから逆に言うとですね、逆に言うと真面目に勤めて年貢を納めない、あの奉仕もしない、一生懸命菩薩の祈りの行事にも参加しない、そういう人はですね、明罰が下って地獄に落ちるんだというふうに脅されているわけです。逆に言うと、ですからこの当時の布教というのは六道説法といってですね、今一生懸命真面目にやってないと死んでからとんでもない明罰が下って地獄やガキ道に落ちるんだっていう、そういうあの半分脅しのようなですね、そういう仏教を教えられていて、一生懸命今現世の祈りに尽くして、そして死んでから来世に仏様の国に生まれて仏教の救いに預かるんだと、でそのことを我々自身も直接仏阿弥陀さ観音様にを通してお願いしておきたいということで、直接観音様に触れられる場所として六角堂とか石山寺とか清水寺というふうにいろんな人が集まって祈りを捧げるわけですね。だからあの五木寛之さんが六角堂のあの情景を書いていらっしゃったけど、とにかくいろんな人がごーっと集まっている場所として、なんかきちんと静かな六角堂じゃなかったと思いますが、多分あれが実際の状況だと思いますね。あのそういう中で明罰が下ることを、これが脅されてですね、で一生懸命勤めて、で来世には仏教の救いに預かっていくんだと、そう考えたわけです。そういう仏教の中に身を置いた若き日の親鸞は、親鸞聖人はどう考えてもこれが仏教だというふうにうなずけませんし、自分自身もそのことによって救われていくということがないと、そういうことをあのごまかしきれなかったんだと思うんですね。でそのことが、今日の資料の若き日の宗祖の課題ということで、前回も触れましたけれども、親鸞無記という資料がを持ってきました。これは、高田千住寺に残っております親鸞聖人の夢を記録したものなんですね。その中にここに書いておりますように、日域は大乗相応の地、何時の妙根まさに十四歳なるべし、全身全身真菩薩という意味を見られたと。19歳の時にですね、聖徳太子の墓、現在の、大阪府の太子町というところの永福寺というお寺があって、その奥に、聖徳太子のお墓があります。そこへやはりこう五世の祈りを捧げて参籠されたと。その時に19歳の若き日の親鸞が、親鸞聖人がこういう夢を見たと。日域は大乗相応の地と、日本に大乗仏教の花開く場所なんだと。日本はつまりこういう夢を見るということは、逆に言うとあらゆる人が救われる大乗仏教だという形で、比叡山は自分たちの仏教を大乗仏教というふうに名乗っているけれども、やっていることは 減税利益を願って自分たちの欲望が満足することを願っている。そして一般の庶民にはあなたたちは今救われないけれども、今一生懸命年貢を納めていると死んでから仏様のもとに生まれてそこで馬越せれば救われますよと言っていると、みんなが救われないとは言わないと、しかしいずれ救われるんだよという話をしているわけですね。そんなことが救いにならないでしょ。いずれ救われるかもしれない、死んでから救われるかもしれないというのは救いにならないですよ。死んでから救われるというようなことは救いにならないですよ。この間ですね、東大の医学部の放射線科のお医者さんがですねアンケートを取ったんですね。新聞に出てたからご覧になった方もあると思いますが、霊魂とか死後の世界を信じますかっていうそういうアンケートをですねお医者さんが取ったんですね。それでどうやって取ったかというと、がんを告知されている人と告知されていない人で取ったんですよ。がんを告知されていない、今のところ明日も明後日も来年も生きてそうだというふうに感じている人たちは、霊魂を信じますかとかですね、死後の世界を信じますかっていうのに、かなりの3割以上の人が信じますっていうふうに答えているんですね。ところが、がんを告知されて自らの死ということに向き合っている人はですね、死後の世界を信じますかとか霊魂を信じますかっていうパーセントがうんと下がるんです。つまり誰もが本当は死と直面しているんですけれども、具体的にがんだというふうに病名を告げられてですね、現に自分の死を実感している人たちはですね、そんなお話のような死後の世界とか霊魂ではなくて、今今日一日を自分がどう生きるかどう充実するかということに問題がはっきり見えてくるんであって、それは死んだ後も世界があってもいいかなというお話のようなことが問題にならなくなるんですね。もうそういうふうに思いました。で、とりあえず来年も10年後も生きてそうだなと思ってのんきに構えてる人はですね、死後の世界あってもいいんじゃないのって言っていて、そのお話としてはそんな形なんですね。だから人間というのは事実を突きつけられないとですね、自分の事実にきちんと座らないのかなと思って、改めて自分自身もそうだなと思って、思ってみたんですけども、それと同じで死んでから救われますよなんていうことがですね、人間の救いにはなりません。救いは今開かないものは救いじゃないですよ。だから信仰者にはですね、五世の祈りといろいろ言われてもですね、自分が今救われる人ならないと。そしてやっていることは何かというと、仏教のお釈迦様の教えとは全然違う占いをしたり祈祷をしたりすることばっかりやっていると。一体大乗仏教と言いながらどこが仏教なんだと、どこに本当の仏教があるんだということが、19歳の若き日の親鸞の深いこう問題意識だったと思うんですね。19歳ってこれ全部数え年ですから、18歳高校3年生です。その時の若き日の親鸞がですね、どう考えても10年間比叡山でいろいろ学び、いろんなことをやってみたけども、自分の身の上に今救いが開かない、そしてやっていることを見ればとても仏教とは思えないと、半分は妙罰が下るぞと言ってですね、現に年貢を納めなかった人はですね、呪詛、呪いの儀式の対象になっているんですよ。そういうことをしながら仏教だと言っていると、これ若き日の親鸞という人はですね、真面目にそのことがどうもおかしいと思って、はっきりしないままにもやもやもやもやとしながら日本に仏教を開き、礎へ築いた聖徳太子のお墓に参籠し、仏教があるのかということを尋ねたんだと思うんです。それがこういう夢という形で表現されているんです。夢の告げみたいないい加減なことっていうことじゃなくてですね、まさにこういう夢を見るほどまに、あるいは夢として若き日の親鸞の課題がですね表現されていると。 そしてその後で何時の明言、まさに14歳になるべしと、あなたの命はあと10年だと言われたと。これはあと10年比叡山で求めてみようと考えたわけです。そして10年経ってどうしても比叡山には仏教がないと感じて29歳で比叡山を降りるんです。だから10年に限って改めてもっと真剣に求めようと若き日の親鸞聖人がこう考えられたかと思うんですね。そしてその後で29歳の時にさっき言ったみんなが観音に祈りを捧げ仏教の救いを願う六角堂に参籠するわけです。仏教の救いがどこにあるのかということを求めた29歳の宗祖の姿です。つまり先ほど言いましたように現在の祈りの場所ではなくて仏教の救いを直接願う五世の祈りの場である六角堂に座られたということは仏教の救いがどこにあるのかと、仏教の救いに今預かりたいという形で六角堂に座られたということだと思います。でこの時点で比叡山は捨てています。よくですね比叡山から毎晩毎晩六角堂に通ったんじゃないかというふうにイメージとして思いますけど無理です。今は通うとするとロープウェイに乗ってケーブルに乗って永田に乗って出町柳で降りてとかと考えますけども昔はそれないんですから全部歩いて降りてまた登るなんてことは無理ですから六角堂に参籠するということは比叡山降りてるということですね。もう帰るとこなしです。で自分の実家もこの前言いましたようにお父さんも兄弟も含めてみんなお寺へ入って家はなくなっていますから戻る場所はないんです。そういう状況の中で比叡山を捨てて29歳の時に六角堂に参籠されたということだと思うんですね。でそこでこう見た夢が次に2ページに書いております。六角堂の久世大菩薩は元如誕生の尊業を次元して白き袈裟を着せしめて広大の白蓮華に誕生して全身に合名してのたまわくと、これは御伝書の文章ですね。でどんな夢を見たかというと行者祝法にてたとえ如凡すとも我玉如の身となれて本せられん一生の間よく称言して臨終に引導して極楽に昇殿しめん。九世菩薩この門を受してのたまわく、この門は我が誓願なり一切群情に極しむべしとと合名したまえり、この合名によって数千万の国の情にこれを極しめんと覚えて夢覚めを終わんぬと。これは御伝書の文章と同じように見えますけれども、これは親鸞無記と言われるものに書いてある表現です。でこれ、行者祝法華と言われる夢なんですけれども、これはですねあなたがさまざまな条件が整って女性と関係を持つということになっても、私は玉女その女性となってあなたと関係を持ちあなたの一生を称言し往生浄土の道として称言して必ずあなたを極楽に生まれしめようという夢を見たということなんですね。でよくですねこの夢というのは女凡ということがありますから女性と関係を持つということに対して関係を持ってもいいという夢を見たということで、この時に親鸞という方は女性との間の女性門との間の関係に問題が持って悩んでいたんだというふうに考えられます。五木ひろゆきさんの小説も多分今そういう形でなっています。ただですね、女性との間の問題に悩んでいなかったかということはなかったとは言えない かもしれませんが、女性の問題に悩んでこの夢を見たというのではないです。ですね、もし女性との間に女性と関係を持ってもいいのか、結婚してもいいのかということを悩んでて、六角堂に参籠して関係を持ってもいいんだと、結婚してもいいんだというふうに夢を見てたというだけだったらば、そうか、結婚してもいいんだと思って親鸞聖人はそのままその女性のところへ行くんです。この夢を見た後で法然上人のところへ行ってるんですから、女性との問題に悩んでいるだけだったら女性のところへ行けばいいんですから、そうじゃなくて法然上人のところへ行ったっていうことは違うんですね。違うと思います。本当に女性の問題に悩んでて結婚してもいいんだという許可の夢を見てたというだけだったら、女性のところへ行って親鸞としては親鸞にならずに終わります。私たち浄土真宗もないですから、名古屋別院もないんですけども、そうじゃなくてその後で教えを求めて法然上人のところへ行ってるわけですから、この女凡という問題について親鸞という方が課題にしたのは女性との問題ではないです。女性との問題ではないというよりも、女性との問題だけではないですというふうに言った方がいいかもしれませんね。分かりませんから。つまり、この女凡というこの文章ですね、女凡家と言われる行者祝法家と言いますけれども、祝法であなたがその女性と関係を持っても、あなたのその女性そのものと私はなって、あなたの生涯をまさに往生浄土の道として称号し、あなたを極楽に生まれさせるんだと、あなたの生涯全体が往生浄土の道となるんだと、そういう意味を見てるんですね。でこのことを苦世菩薩が、このことを数千万億の宇宙に聞かせなさいと、皆さんにこのことを知らせなさいと言ってるんですね。と親鸞聖人はですね、それを夢見てですね、女性と関係を持ってもいいんだって言ってみんなに言うんですか。そんなこと言われんでもみんな性生活をし子供をなしてみんな生きているわけですよ。だから今更言う必要がないことですね。だけどもそのことを言えって言われる、親鸞に言われなくても男と女の関係の中でみんな生きているわけですよ。だからそのことをあえて言えっていうのはですね、別の意味合いがあるはずなんで、一つのヒントはですね、その下に上肉文っていう文章を出していますが、これですね、涅槃経というお経に出てくる文章なんですが、人、蛇、象、馬、獅子とか書いてあるね、十種の不浄の肉と、それに対して三種の浄肉があると。要するにそのお釈迦様がですね、出家の比丘たちにこういう肉は食べてはダメだと、自分の目の前で鳥なら鳥を殺して私たちに伏せとしてくれたその肉は食べてはダメだと、あるいはあなたに伏せにを出家の比丘は托鉢してありますから、あなたの托鉢に来られたら差し上げようと思って前もってこの豚を殺しておきましたっていう、そういう肉も食べちゃいけないとかっていうことが書いてある内容なんですね。でこういう肉なら食べてもいいっていうことが書いてあるんですね。つまりこの最後にこの3つの世を離れたるを三種の清き肉食と言うなりと、つまりこれ何書いてあるかというと、涅槃経というお経の主題とは全く関係がないんです。 直接は。だけども親鸞聖人探して探してですね、肉食をしてもいいっていう文章を探してきてるんですね。でそのさっき言った如梵偈、如梵偈と言われる歌と、この肉食との許可の涅槃経の文章というのは実は一対なんです。もともと一つに書かれたものが半分にこう分かれられて、それぞれ表層されて今残っています。これは高田千住寺に残ってるんです。つまり親鸞という方がここで問題したのは肉食であり如梵ということを言うなら、これは如梵というのは最大ですね、肉食で、肉食と最大、結婚し肉も食べる。でもよく考えたら、結婚し子供が生まれ、そして子供が育ってみんなが生きていくために肉も食べると、これは人間の生活の姿です。これを離れて生きている人も生まれてきた人も一人もいないんです。だけども比叡山の仏教は肉食や最大を罪として、それから離れたところに仏教の救いを設定しています。肉食や最大をするものは仏教の救いから遠い。だから今は一生懸命現世の祈りに応えて念を納めて、死んでから肉食や最低を離れた清いものとなっていくように修行していって救われなさいということになってるんですね。だけどよく考えると肉食や最低を離れて人間は生まれてるわけでもないですし、生きてるわけでもないんです。だけども肉食や最低を離れた気質といって、これをやめた先に救いがあるとするならば、ほとんどの人は救いとは関係ない話です。だから19歳から29歳までの親鸞という人は、肉食最大という人間の最も基本的な生活がそのまま仏道という意味を持つことがなければ、仏教といったって救いといったってどこにもない話だと、そのことを求めてやまなかったんです。最も人間の基本的な生活の姿ですね、肉食と最大。誰も男と女の関係から生まれてこなかった人はいないわけです。それと離れたところに設定された救いは人間の救いにならないと、むしろ肉食最大という、そのまさにさまざまな壁にぶつかりドロドロしながら生きていく、その人間の生活がそのまま目を覚ましていく仏道の場となるという仏教が開かない限り、どこにも誰にも救いはないはずだと。しかしどう考えても今比叡山で聞いている仏教は、やっている仏教はそれじゃないと。そして仏閣に座り如梵の夢を見るわけです。つまりこのことが救いを離れることではなくて、このことその上に救いが開くという仏教があるんだと、そういうことを夢に告げられるわけです。そしてその仏教を聞くために法然のもとを訪ねると、そういう形だと思うんですね。ですから親鸞聖人の教えを受けた御門徒たちは、この如梵の言葉と肉食の言葉を一対にして大事に持てたわけです。我々の生活の上に仏道が開くということをこの人は教えてくれたと、これが親鸞だという形でそれを大事に持ってて、現在でもそれがそのまま高田の千住寺にあるわけです。だからもう一つあるのは熊川の護衛というのがあります。親鸞聖人が熊の毛皮の上にこう座ってる絵ですね。奈良の国立博物館にあります。ごっつい顔をしたですね、親鸞聖人の絵です。 あまり話したくないような顔をしてる人あの怖い顔あの感じの人ですけども、その熊川の護衛の一番隅っこに三というふうに言うんですが、それが用語が書いてあるんです。親鸞書の絵像を描い、親鸞書の絵姿を描いて、その一番左側に女房毛が書いてあるんです。つまりこの人が私たちの生活の上に仏、それが生活がそのまま仏教となる、仏道となるということを我々に教えてくれた人だという形で熊川の護衛というのは出来上がっているんです。つまりその後の御門徒たちはそういう形で親鸞と一緒に出会っているわけです。つまり出会ったところから逆に見てみるならば、そういう仏教を求めてやまなかったのが親鸞としての若き日の課題なんです。そういうふうにこう見ることができるんじゃないかと思いますね。なんか清らかに祭壇や肉食と離れたところに救いがあるように我々もイメージします。しかしそれだったらどこにも仏教の手がかりはありませんし、我々の上に救いは開かないと。まさに肉食祭壇という生活の上に開く仏教がないのかと。その仏教が本当の仏教であるはずだと。悩み苦しみ欲深さが渦巻く、それそのものがそのことを通して自分の欲深さや悩みや迷いに目を覚ましていく、そういう場所となるような、生活が仏教を見開いていく、聞いていく場所となるような、そういう仏像があるはずだと。そういうものを求めてやまなかった親鸞が19歳と29歳の時にこういう夢を見たことによって法然上人に出会っていくと。そこに私はその親鸞上人が開こうとした仏教の原型があるんだろうというふうに思っております。ちょっとうまくお伝えできてないと思うんですけれども、そのことをもう一遍来月時間がありますので確認しながら、そういう課題を担って親鸞上人が法然上人と出会っていったというところを来月は尋ねてみたいと思います。今日は時間が過ぎておりますので、ここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。